はい、皆さんおはようございます。 Good morning everyone。 今日もこうして共に主を礼拝できることを大変嬉しく思います。ところで私たちは8月絶望を希望に変える神というテーマで旧約聖書に記された神様の御業を見ています。第1回目は海の中に道を開く神というタイトルで航海を前にしたイスラエルの民を見ました。前には海、後ろにはエジプトの軍隊、逃げ道はありません。しかし神様はその行き止まりに道を作られたのです。私たちがもう道がないと思うところにも神様は道を作ることがおできになる。それが前回学んだことでした。しかし人生の問題はいつも道がないという形で現れるわけではありません。時には道が見えているのにその前に大きな壁が立ちはだかっているということがあります。この問題さえなければこの人との関係が変われば、この状況さえ打開できれば、そう思いながら何年も同じ壁の前に立っていることがあります。今日のイスラエルの民がまさにそうでした。長い荒野の旅を終えようやく約束の地に入った彼らの前にエリコの城壁が立ちはだかりました。ヨシュア記6章1節にはこうあります。エリコはイスラエルの子らの前に城門を固く閉ざして出入りする者はいなかった。つまりここから先には進ませないと言わんばかりの城壁であります。イスラエルの民は神様話が違うじゃないですかと言いたかったかもしれません。神様に導かれてようやく約束の地に入ってさあこれからだと思ったら行く手を阻む巨大な城壁が立ちはだかっていたのです。私たちの人生にもそんなことがあります。一つの問題を乗り越えてやれやれこれから少し楽になると思っていたらまた次の問題が出てくる。神様少しくらい休ませてください、そう言いたくなる時があります。しかしここで覚えておきたいことがあります。壁があるからといって神様があなたを見捨てたわけではないということです。イスラエルの民は神様に従って進んできたからこそエリコの前に立つことができたのです。そしてその壁の向こうには約束の地がありました。皆さんはベルリンの壁をご存知でしょう。1961年に築かれた壁によって人々は東と西に分断され家族や友人まで引き離されてしまいました。長い年月が過ぎるにつれて多くの人にとってその壁はこれはもうなくならないものというふうに見えていたことでしょう。ところが1989年11月9日その壁はついに開かれたのです。人々が壁の上に登りハンマーで壊していく映像が世界中に流されました。昨日までなくならないと思われていた壁が崩れ始めたのです。私たちも長い間変わらないものを見るとこれはもう変わらないと思ってしまいます。皆さんにもそんな壁はないでしょうか。 何年祈っても変わらない問題、修復できない人間関係、忘れられない過去、乗り越えられない自分の弱さ、あるいは私の人生はもう変わらないという思いかもしれません。絶望というのはただ問題があるということだけではありません。この問題にはもう可能性がないと思ってしまうことです。しかし8月のテーマを思い出してください。それは絶望を希望に変える神です。第1回目のメッセージで、神様は海の中に道を作られました。そして今日第2回目のメッセージで、神様は前進を阻む城壁を崩されます。イスラエルのためには紅海を分けることもエリコの城壁を崩すこともできませんでした。しかし人間にはできないことでも神様にはできるのです。ところが神様が命じられた方法はとても不思議なものでした。城壁を登りなさいではなくて、城壁の周りを歩きなさいということでした。え、それだけですかと兵士たちはそう思ったに違いありません。軍事会議で今回の作戦を説明します。まずみんなで町の周りを歩きますと言われたら、それでその次はと聞きたくなると思います。しかしここに信仰の大切な原則があります。神様の方法はいつも私たちの常識の中に収まるとは限らないということです。もしかすると今日皆さんの前にも一つのエリコがあるかもしれません。どうしてよいかわからない、自分では動かせない、長い間何も変わっていない。しかし神様はこう問いかけておられるのではないでしょうか。あなたは壁の大きさを見ているのか、それともその壁よりも大きな私を見ているのか。それでは今日は吉明6章全体から城壁を崩される神というタイトルで3つのことをご一緒に見ていきたいと思います。まず第一に学びたいことは、壁の大きさではなく神の大きさを見るということです。壁の大きさではなく神の大きさを見る。ヨシュア記6章2節で主はヨシュアにこう言われました。見よ、私はエリコとその王勇士たちをあなたの手に渡した。ここで注目したいのは、神様がこれからエリコをあなたに渡すと言われたのではなくて、あなたの手に渡したと言われたことです。しかしこの時点では城壁はまだ立ったままです。門も固く閉ざされています。イスラエルの民はまだ町の中に一歩も入っていません。人間の目から見れば何も変わっていないのです。ところが神様は、私はエリコをあなたの手に渡したと言われました。ここに信仰の大切な原則があります。信仰というのは目に見える現実を否定することではありません。目に見える現実よりも神様の言葉を信頼するということです。実際私たちの人生にはいろいろな問題があります。病気もあれば、経済的な問題も、人間関係の問題もあります。クリスチャンになったからといって問題がなくなるわけではありません。信仰というのは 問題がなくなることではありません。確かに問題はある。しかし神様はこの問題よりも大きい、そう信じること、それが信仰です。イスラエルの兵士たちがエリコを見上げたとき、目の前には巨大な城壁がありました。おそらく前進するのは無理だと思った人もいたでしょう。神様、入り口はどこですかと聞きたくなった人もいたと思います。しかし神様は城壁について詳しく説明されませんでした。ただ私はエリコをあなたの手に渡したとだけ言われたのです。なぜでしょうか。それはイスラエルの勝利は城壁の高さによって決まるのではなくて、神様の力によって決まるからです。問題に直面すると、私たちはその問題ばかりを見てしまいます。朝起きても考える、食事をしていても考える、夜寝ていても考える。すると問題は実際よりもどんどん大きく見えてきます。そして最後にはもうどうにもならないと思ってしまうのです。そのように問題を見続ければ問題が大きく見え、神様を見上げれば神様の大きさが見えてきます。これは問題を軽く考えなさいということではありません。自分の力ではどうにもならないということを認めて、神様、私にはできません、でもあなたにはできますと神様に目を向けるのです。もちろん神様がいつも私たちの望んだ方法で問題を解決されるとは限りません。ある時には壁を取り除いてくださいます。ある時には壁を乗り越える力を与えてくださいます。またある時には壁を取り除かずに、その壁を通して私たち自身を変えてくださいます。しかし一つ確かなことがあります。それはどんな壁も神様より大きくはないということです。私たちは時々、神様、この問題は本当に大変ですと言って祈ります。もちろん神様はそれをご存知です。でも神様が私たちの問題を見て、これは困った、こんな問題は初めてだと言われることは絶対にありません。私たちにとって突然であっても、神様にとっては突然ではないのです。私たちには出口が見えなくても、神様はすでに先を見ていらっしゃるのです。だから信仰というのは、壁がなくなったら神様を信じますということではありません。壁がまだ目の前に立っているときに、それでも私は神様を信頼しますということ、それが信仰です。もしかすると今皆さんの前にもエリコの城壁があるかもしれません。家族の問題、仕事の問題、長い間祈っているのに何も変わらないこと、あるいは過去にこんな失敗をしたから私の人生はもう終わりだ、そういう心の壁かもしれません。しかしそれは私たちが見た壁、城壁です。ヨシュアには目の前に立ちはだかる城壁が見えていました。しかし神様には崩れた後の城壁とその先にある約束の地が見えていたのです。 私たちは今を見ています。しかし神様はその先を見ておられます。ですから目の前の壁だけを見て自分の人生の結論を出してはいけないのです。前回はイスラエルの前には海がありました。今回は彼らの前には城壁があります。海であっても城壁であっても神様にとっては問題ではありません。ですから自分自身にこう問いかけてみたいのです。私は今壁ばかりを見ていないだろうか。それともその壁よりも大きな神様を見ているだろうか。あなたには崩せない壁があるかもしれません。しかしあなたに崩せない壁があっても神様に崩せない壁はありません。まず神ではなく、まず壁ではなくて神様を見上げる。そこから絶望が希望へ変わる、その道が始まっていくのです。第二に学びたいことは、理解できなくても神の言葉に従うということです。理解できなくても神の言葉に従う。神様はヨシュアに不思議な命令を与えられました。3節から5節です。あなた方戦士は皆町の周りを回れ、町の周囲を一周せよ。6日間そのようにせよ。7人の祭司たちは7つの羊の角笛を手にして箱の前を進め、7日目にはあなた方は7回町の周りを回り、祭司たちは角笛を吹き鳴らせ、そして最後に民が大声で時の声を上げると城壁が崩れ落ちると言われたのです。皆さん、これは軍事作戦として考えるとまともに聞いてられないような、そういう作戦です。普通ならば城壁をどう攻撃していくか、どこが弱いかを調べてはしごや武器を準備する、そういうことをするでしょう。ところが神様の作戦はただ歩きなさいというものでした。しかも一日歩いて終わりではありません。6日間、一日一周、そして7日目には7周歩けと言われたのです。兵士の中には、ヨシュア本当に神様がそう言われたのですかと確認したくなった人もいたのではないでしょうか。しかし彼らは神様の方法を完全に理解できなくてもそれに従ったのです。ここに信仰のもう一つの大切な姿があります。信仰というのは全て理解してから従うことではありません。神様を信頼して分からなくても一歩を踏み出すこと、それが信仰です。私たちは普段納得できたら従えると考えます。しかし神様は時々従ってみなさい、そうすれば後で分かると言われます。これは車の GPS に少し似ています。知らない街を運転していると GPS が突然次の交差点を右折してくださいと言います。ところが自分の考えでは、いや、どう考えても左でしょうと思うことがあります。そして GPS を無視して左へ行くと しばらくしてルートを再検索していますと言われるのです。神様との関係にも似たところがあります。私たちは人生の全体を見ることはできません。今いる場所と目の前の状況しか見えません。しかし神様は私たちには見えない先までも見てらっしゃいます。そしてこちらに進みなさいと言われるのです。だから箴言3章5節6節には心を尽くして主により頼め、自分の悟りに頼るな、あなたの行く道すべてにおいて主を知れ、主があなたの進む道をまっすぐにされるとあります。自分の悟りに頼るなっていうのは考えることをやめなさいという意味ではありません。そうではなくて、自分にはわからないことがあることを認めて、神様の知恵を自分の知恵よりも信頼するということです。イスラエルの民は城壁の周りを一周しました。何も起こりません。2日目も歩きました。やはり何も起こりません。3日目、4日目、5日目、6日目、城壁はそのままです。もし私なら4日目くらいに、神様はこの方法は本当に合ってますかと聞いているかもしれません。皆さんならどうでしょうか。祈っているのに何も変わらない、神様に従っているつもりなのに状況が良くならない、すると神様を信じても意味がないのではないかと思い始めるのです。しかしここで大切なことは、何も起こっていないように見えるときにも彼らは歩き続けたということです。信仰は一度だけ神様を信じることではありません。今日も一歩、明日も一歩、結果が見えなくても神様が示された道を歩き続けることです。皆さん、神様、私たちは神様になぜですかと尋ねてもよいのです。わからないことをわからないと言ってよいのです。しかし、すべてのなぜに答えが出なければ神様を信じられないというのであれば、私たちはいつまでも一歩を踏み出すことができません。子供が親の言うことをすべて理解できなくても親を信頼して手を握ります。そのように、私には全部わかりません、でもあなたを信頼して歩きますというのが信仰です。もしかすると今、神様があなたに示しておられる一歩があるかもしれません。あの人を許しなさい、謝りなさい、もう一度やり直しなさい、心配を手放しなさい、祈り続けなさい、あるいは今まで神様を信じたことのない方ならば、まず私を信じて一歩を踏み出してみなさい、そういう招きかもしれません。エリコの城壁が崩れたのは、イスラエルの民が神様の方法を理解したからではありません。理解できなくても言われた通りに神様を信頼して歩いたからです。信仰とは先が見えてから歩き出すことではありません。 神様を信頼するから一歩を踏み出すことです。そしてその一歩一歩がやがて神様の御業を見る場所へと私たちを導いていくのです。最後に3番目に学びたいことは、神の時が来るまで諦めないということです。神の時が来るまで諦めない。イスラエルの民は神様に言われた通り、毎日エリコの城壁の周りを歩きました。1日目何も起こりません。2日目やはり何も起こりません。3日目、4日目、5日目、6日目、城壁は相変わらず立ったままです。おそらくエリコの城壁の上から見ていた人たちは、あの人たちは毎日何をしてるんだろうと思ったでしょう。もしかするとイスラエルの民自身もそう思っていたかもしれません。しかし7日目、神様は彼らに町の周りを7周するように命じられました。そして7周目祭司たちが角笛を吹き鳴らすと、ヨシュアは民に言いました。時の声を上げよ。主があなた方にこの町を与えてくださったからだ。そして20節です。民が時の声を上げると、城壁が崩れ落ちた。昨日までびくともしなかった壁が崩れたのです。ここで大切なことは、1週目から6週までが無駄だったわけではないということです。私たちは結果が見えないと何も起こっていないと思います。しかし見えないことと神様が働いておられないということとは同じではありません。竹の成長がそのことをよく教えてくれます。竹は地上で大きく成長する前に地下に根を張る期間があります。外から見ればほとんど変化がないように見えます。毎日水をやってるのに何も起こらない、そう思うかもしれません。しかし土の中では見えない根が広がっているのです。そして時が来ると地上にも目に見える成長が現れ始めるのです。私たちの人生にも何も起こってないように見える時があります。祈っているのに答えが出ない、見えない。一生懸命努力しているのに結果が出ない。神様を信じて歩んでいるのに城壁は昨日と同じように立っている。そんな時私たちはもうやめようかと思うかもしれません。もしイスラエルの民が6日目で何も起こらないから歩くのをやめようと言っていたら、7日目の御業を見ることはありませんでした。ですから皆さん、6日目に諦めてはならないのです。あなたが今何日目にいるのか私には分かりません。1日目かもしれない、3日目かもしれない、もしかするともう何年も歩いていますと言いたい方がいらっしゃるかもしれません。聖書は7日祈れば必ず願った通りになると教えているのではありません。神様の時というのは私たちには分かりません。また 神様の答えが私たちの期待した形で来るとも限りません。しかし私たちは結果を神様に委ねながら今日与えられている一歩を歩き続けることができます。なぜなら私たちが信頼しているのは自分の努力ではなくて神様だからです。そしてもう一つ覚えていただきたいことがあります。エリコの物語は神様を信じれば人生の問題は全部なくなるという話ではありません。神様が最も崩したいと思っていらっしゃる城壁はもしかすると私たちの外側ではなく心の中にある城壁かもしれません。人に傷つけられてもう誰も信じないと言って気づいた壁、失敗してもう私はダメだと言って気づいた壁、神様に対して神なんか信じられないと言って気づいた壁。私たちは自分を守るために壁を築きます。しかしその壁が高くなりすぎると愛も希望も入ってこなくなります。しかしそんな私たちの心にイエス・キリストは近づいてこられたのです。イエス様はあなたの心の扉を無理やり壊して入ってこられる方ではありません。私を信頼してみないかと招いてくださる方です。そして十字架によって私たちと神様との間にあった壁を取り除いてくださいました。ですから今日すぐに外側の問題がなくならなくても神様はまず私たちの内側から希望を与えることがおできになるのです。そして今も神様は私たちがもうダメだと思っているところから新しい道を始めることがおできになるのです。ですから諦めないでください。今日城壁がまだ立っていても今日の一歩を歩いてください。祈るべきなら祈る、許すべきなら許す、待つべきなら待つ、そして神様に委ねるべきものは神様に委ねる。私たちにはまだ壁があるとしか見えないときにも神様にはその壁の向こう側にある約束の地が見えているのです。だから私たちは神様を信頼し御言葉の導きに従って一歩一歩を歩いていきたいとそのように思います。お祈りいたします。 Let us pray。 愛する天の地なる神様、エリコの城壁が崩された御業を通してあなたが絶望を希望に変えてくださる神であることを教えてくださり感謝します。 Dear Heavenly FatherThank you for teaching us through the fall of the walls of Jericho that you are the God who turns despair into hope. 私たちの前にどんな壁があっても壁ではなくあなたの大きさを見上げあなたを信頼し諦めずに歩み続けることができますように。No matter what walls stand before us, help us to look not at the walls, but at how great you are, to trust in you and keep moving forward without giving up. 今、動かない問題を抱えている方々に希望を与え、あなたの時と御業を信じる心を与えてください。 Please give hope to those who are facing problems that do not seem to change, and give them heart that trusts in your timing and your work. We place everything into your hands and pray in the name of the Lord Jesus Christ. Amen.